皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は827回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは1月28日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。1月28日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。さて、先ほど午前9時、正しくは午前8時59分東京湾を震源とする地震があり、東京と神奈川県で震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。スタジオも東京港区にありますので震度4ということになります。短い時間でしたけど結構グラグラっときましたね。
そうでしたね。
した棚から、はい、物が落ちるほどではありませんが、少し物が動くくらいの揺れでした。皆さんも朝からびっくりされたことだと思います。今日午前9時関東で少し大きな地震がありました。そして今日天気ですが、関東地方曇り、午後にわか雨のところもあります。確かに雲が少し厚く垂れ込めていますが、そうですか、雨になるところもあると。どうでしょう。降水確率、東京で午後夜ともに 20%、 北部山沿いでは雪のところもあります。予想最高気温は東京、横浜、千葉、熊谷、水戸、前橋で11度、宇都宮で10度です。それから花粉が2月8日から飛散が始まると予想されていますが、暖冬の影響もあり去年より飛び始めは早くなると見られます。中澤さんももう少し鼻声になってますもんね。
そうですね、なんだか鼻の奥がもう空気の乾燥でカピカピして、困っています。花粉というよりは
乾燥で、
乾燥が恐ろしいです。
そうですね、冬はね乾燥しますから、例年よりも少し早く花粉が飛び始めるという予報になっています。なんか花粉症の人に話聞くと、花粉症がひどい人に話を聞くと、いやもう来てる来てるなんてね、いうふうに話をしていました。それから私は先週朝のテレビ番組の中継企画で木曜日に北海道から中継があったので行ってきましたけども、ちょうど寒波が日本列島を襲っている中で一番寒いところに行くっていうことになって、どれぐらい寒いのかなと思って覚悟して行ったんですけども、実は北海道は木曜日比較的気温は下がらずということで暖かい、まあ、風が強かったんで大変だったんですけども、地方によってはさほどということで、札幌はかなりね JR が止まったり大変だったようですが、私の行ったところは特に警報なども出ていなかったのでそのままということでしたけれども、ただやっぱり風が強いと気温がいくら低くても大変なんだなということが分かりました。
いくら高めでも、
いくら高めでも、いやすごいですね。やっぱり山だったんで余計そうなんですけど、風が15メートルぐらい吹いてたんですが、
寒そうに見えました映像で。
本当に眉毛とかまつ毛とかに普通に凍りつくんですよね。札幌リゾートスキー場というところで撮影もさせてもらいましたけれど、パトロール隊の副隊長清水さんはじめ大変お世話になって、圧雪を朝早くからしてもらったりして大変だったようなんですが、山なんでね吹き溜まりに人が入っちゃうと本当に大変なことになるんで、そんなに山の上まで行かないことにしたんですけど、本当に視界がね1メートルないくらいなので、普通にもう行く前に点呼して帰ってきて点呼して、
はあ、
そして照明さんがスノーモービルで運ばれてみたいな、なんかもう、赤色灯のついたスノーモービルがもう本当にもう右に左に行って、
あら
そして声が通らないからね、もうディレクターが叫んだり照明さんが叫んだり、私が叫んだり
そんなだったんですか、
全員声ガラガラになっちゃって吹雪いてる時は声出したってしょうがないもんね、
そんなご苦労が、
いいえ、
ね、
お世話になりました、ありがとうございました。あとは行きの飛行機の中でちょうど飛行機止まってから立ち上がって、そして棚から荷物取ったり通路に出たりする時間あるじゃないですか。あの時間ってなんかちょっと他の人と目があったりとかしますよねあの変な時間ですよね、
ちょっとね気まずい時間ですよね、
1分くらいね、なんかあのちょっと右に動いたり左に動いたりとか、中腰になったりとか、一度取ったカバンを席に戻してみたり時間がかかるようなら座ってみたりとか、
ブランケット畳んでみたり、
そうですよね、でその時に私も真ん中の方に座ってたんで、ちょっと通路側に出ようかなと思って体を横にしたところ、自分よりも後ろに座ってた人たちが列進んでくる進行方向に向いてる人たちとちょっと目が合うような瞬間がありますよね、その時に私の4人ぐらい奥側に座ってた男性の方と目線視線があって、向こうの方が会釈をしてくださったんですよね、確実にそれは安住だと分かって会釈をされたなというふうな認識で私持ってたんですが、私はパッと見た時にその人が誰か分かんなかったんで、なんかこう鶏のなんか首みたいな会釈をしちゃったんですよね、なんかねありますよね、あーはーみたいな、会釈されたからしますけど私はちょっと認識できてませんみたいな感じで、まあ、なんでそんなことするのかちょっと自分でも分かんないんですけど、ちょっとねどういう人か分からないし、どういうふうにどういう感じで私に会釈されたのかなとか思ったんですけどね。そして、まあ、距離が近いんでその人と一緒にこう、まあ、同じ列でざーっと飛行機降りますよね、で荷物をもらうターンテーブルのところに来たら、またその茶色いダウンを着た方なんですが、男性が こっちの方に来て、で俺分かんないからなとか思って、分かんないよと思いながら、ありますよそれね、
困ったな
と思って、分かんないなと思って、と思ったんで、中村ですなんて言って元気よく言葉発しながら近づいてきて、中村分かんないと思って年の頃から俺の中学の先輩か誰かみたいな、分かんないなと思って、で私の目の前の方まで来て、中村ですって言うから、分からないと思って、分からないまだ分かんない、全然分かんないと思って、そしたらマスク外して、ドリカムの中村ですって言われて、分かるそれは分かる、
めっちゃ分かる、
すげえ分かると思ってドリカムの中村雅人です、なんで逃げるんですかみたいな、逃げてませんみたいな、分かる、すごい分かる、失礼を浴びましたよね、すいません、機内で鶏みたいな会釈してしまってすみません、本当に時が戻せるなら本当に土下座しますみたいな、そうね、嬉しいですよね、
そうですか、
嬉しいなと思って声かけてくださって、
まあ、
嬉しかったな、
そうでしょうね、
またね北海道行きの飛行機の中だったから、
ね、
と思った、嬉しかったですね、お仕事で来られてたみたいなんですけれど、で私動揺してるから、そうですかなんて言ってちょっとね、まあ世間話しながら、お仕事ですか、私も仕事で何々カクカクしかじかなんていう話をしたりして、レコード会社の人かな、事務所の方かな、当然中村さんお一人ではなくて、たくさんスタッフの方が10人ぐらいいらっしゃったかな、で中村さんの周りをこう立ってて、で私たちの話にこうニコニコニコニコ話を聞いてくださっていて、では失礼いたしますなんて言って中村さんが行かれて、いやびっくりしたななんて言って、で私の放送局のスタッフと一緒に合流して、いや本当失礼をしてしまった、ドリームズカムトゥルーの中村さんだったのに私が気づかずに、なんて危うく無視をするところだったよなんて話をして、そうですかなんて、でも気づいてよかったですねなんて、まあ正しくは気づかなかったんだけどなんて言って、でもまあ結果良かったじゃないですかなんて言って、興奮して、しかも北海道に来てドリームズカムトゥルーの中村さんにお会いできるなんて、こんな幸先がいいなんて言って、安住さんなんて言って、 まさか同じ鉄踏んでないですよねみたいな、え何それ、わだち何、どのわだちなんて言って中村さんお一人でしたなんて言って、いやいやほら事務所の方々たくさんいたよなんて言って、マスクしてたからちょっと他分かんなかったけどなんて、安住さんみたいな、そこに吉田さんいたんじゃないですかみたいな、気づかなかったそれはと、ちょっと顔ジロジロ見るのもおかしいなと思ったから、うん、いやいなかったんじゃないなんて、自信ありますなんて言って、中村さんに気づかなかった安住さん自信ありますなんて言われて、いやちょっと分かんないねなんて言って、確かにその時に、あ、はじめまして吉田美和ですっていうことにはならないよねなんて言って、安住さん気づくまでそういう風に言わないんじゃないんですかみたいな、それはもしかして同じ轍二つ踏んでんじゃないですかみたいな、そんなことないでしょう、どう思います皆さん、マスクしてたからな、でも女の人確かに6人ぐらいいたの、その中にもしかしたらいらっしゃっただとしたならば、そんなことないで中村さん紹介してくださいますね、きっとね、
うん、
うん、ねえ、ということで、あれから3日経ってますけど、まだ動揺してるんですよね。
まだ落ち着かないんですね。
落ち着かないよね。
こういう
ことあるんですよね。そう、本当にありがたいことに、こういう仕事してますと、挨拶していただくという機会があって、本当に思いもよらぬ、本当に大スターから挨拶してくださるっていうことがあって、本当にそれに気づかない自分っていうのも情けないなと思いますよね。突然あった失礼をしてしまった話が私6つぐらいあるんですよね。また時間がありましたらおいおい紹介できればというふうに考えています。直近であったのはね、元フジテレビアナウンサーの河野恵子さん、まあ、私からすると同業だから、まあ、今はフリーで活動されてらっしゃいますけど、河野恵子さん私からすると年が8つぐらい上なので、まあ、当然同業なので他局とはいえね、先輩ということになって、それなりのきちんと礼を持って接しなきゃいけないっていう、そういう業界の暗黙のルールがあるわけですけれども、ちょうどね銀座のビアホール、新橋か、新橋の、まあ、正しく言った方がいいね、新橋の銀座ライオンっていうあの美味しいね、あのビールの美味しい札幌ビールが経営しているビアホールがあるじゃないですか。で私ビール好きなもんですから、たまに一人でカウンターに行って飲んでる時があるんですけど、するとあそこってねカウンターがねエレベーターのね、エレベーター降りてすぐのとこにカウンターがあって、そこでカウンター席の人の背中があるんだよね、それでチーンなんて開いて、でなんかちょっとなんか胸騒ぎっていうか、なんかちょっとなんかいつもと違うなって感じがしたんで、こうあのビール片手にねこう車に構える感じ、まあ、はっきり見ると失礼だからさ、なんかちょっとなんかこう視線を横にずらすような感じで見たわけ、
はい、
でなんか知ってる人だなと思って、でもう一回なんかチラッと見たのね、で向こうはずっともうずっとこっち見てるわけ、で座ってるでしょ、でもしかもほらあのハイスール気味のカウンターだからさ、ちょっと偉そうなのよ、
あ、
うん、足組んで飲んでる人もいるしさ、
で
他局のさ10年後輩のアナウンサーがさ、あれでしょ、カウンターで片手で膝ついてビール飲んでさ、斜めにさ自分のこと見てると思ったらさそりゃ河野さんも面白くないよね、そんなことない、
まあまあ、わざとやってるわけじゃない
ないけどさ、でも気づかないからさ、もうほんとさ、失礼な感じだなと思ってさ、そしてそのうち15秒ぐらいした時にちょうどまだ席が開かなくて、ちょうど河野さんが待ってたのよ、マネージャーさんと2人で、で俺もなんかチラチラチラチラ見るしさ、なんかさ、でその瞬間にさあっと思ったと思って、慌てたよねもうね、慌てたよね、慌てたもうね、本当、ものすごい勢いでびっくりした、ガビを踏んだかみたいなぐらいの勢いで立ち上がってブワーって立ち上がって、またその私のその態度が表現する感じも失礼だよね、大変失礼いたしました、全く気づかずになんて言ったら、そしたら横のマネージャーさんが嫌味みたいな感じで、メイクしてないから気づかないですよねなんて言って、すいません大変申し訳ございませんなんて言って、大変申し訳ございませんなんて言って、
そんなことない、
まあ、席を怪我しております安住と申しますなんて、
まあ、席
いやいやいやもう大活躍じゃない安住くんなんて言われて、もう本当かと思ったよね、大変ね、えそんなことがあるからね、ちゃんとしとけばいいんだけど、なんか人間ってのはおごりがあるね、はーと思った、でその後河野さんとマネージャーさんはずっと店の奥の方に案内されて、テーブル席の方でお食事とビール飲んでたのかな、ビール飲みたくなったらここ来ちゃうのよねなんて言って、気持ちが共有できて嬉しくなっちゃってね、 それでやっぱり帰るときにやっぱ挨拶行かなきゃダメだなと思ってやっぱ挨拶行きました、テーブル席にね。そうで、ちょっとやっぱり動揺してるからちゃんとね、謝罪もできてないから、先ほどは失礼しましたと全く気づかずにって言って大変大変な態度を取ってしまいまして、失礼いたしました。で、河野さんがお仕事された時の話とかね、まあ、その辺はちゃんと準備ができてたら大したもんよ俺も。
そうい
うとこやるのよ。
いや、そりゃそうでしょ、もう、う
ん、ちゃんとやるよ。
本当そうよ、
もうその辺はすごい、
時間くれればね、
時間くれと準備できてちゃんと覚悟を決めたらすごい、やっぱり 2,3 分さ、ちゃんと ね、過不足のない挨拶と過不足のないトークだよ。
もう得意だからね、
頑張った、そしたらなんかなんて座ったらなんて言ってやったと思って
やった
と思って、で一杯いただいて、そう、いいですね。なんかね、他局の先輩ですけどもやっぱり、一杯だけなのなんて、いやいやもう本当もうこれ以上はなんて言って失礼オーバーなんて言って楽しかった、
そうですか
ね、結局何自慢話になっちゃったね、
そうね、
いろんな先輩からチヤホヤされて嬉しいわっていう話になりました。一曲お聴きいただきましょう。ドリームズカムトゥルー、 Eyes to me。 それでは今日のメッセージテーマこちらです。ちょっとズルしちゃったこと。30歳の女性の方、サイン・コサイン・カプサイシンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この方は3年くらい前に一度ねお名前お読みしましたよね。言っちゃっていいのかな、言わない方がいいかなこの方は出版社の編集部にお勤めの方ですね前も言いましたね、仕方ない、これはもうセミプロだから
、セミプロね、
セミプロじゃない、プロだね失礼した、セミプロじゃない、プロだよね、そういうこと、すごく皆さんも知っている有名な出版社、S 学館っていうのかな、なんていうのかな、わかんないけど、
ほら、
ありがとうございます。嬉しいですね。ちょっとズルしちゃったこと。中学生の頃、2歳上の姉と些細なことでよく口喧嘩をしていました。お互い中学生だと ね、そうだよね、中1と中3とかになるのかな。弁が立つ姉にいつも言いまかされてしまう私は、どうにかして姉の弱みを握り喧嘩の切り札にしたいと思い、ちょっとずるい手を使いました私は姉の日記を盗み見たのですこれは一番ダメなパターンじゃないそこには姉のクラスメートゆうすけくんへの思いを歌った恥ずかしい片思いポエムが綴られていました、ねえゆうすけ、あなたの横顔もう見飽きたの、ねえお願い1秒だけでも Look at me 私はこれは怒られるよ。私は目をギラつかせながらポエムを一言一句漏らさず頭に叩き込みました。そして翌日、姉との喧嘩で実践の時がやってくるのです。姉がチクチク言葉をまくし立てる中、私は姉の耳元にそっと近づきささやきます。ねえお願い1秒だけでも Look at me 姉はみるみる顔を真っ赤にし、この卑怯者と吐き捨ててその場を去っていきました。私は勝ったのです。結局それを機に姉との激しい口喧嘩はなくなりました。ただ30歳になった今でも冷戦状態が続いていますこれは今からでも謝った方がいいよ、絶対ダメだよこれは。ねえいいね、頑張りましたね。そうですか、
また言っちゃった、ここで
もしかしたら冷戦状態だったとしたら、まだあの話なんかラジオ番組に投稿したらしいじゃないなんて言って、またちょっと
また深くなるか、
また溝が深くなるかもしれない、
雪解けか、どっちかな、
ちょっとね兄弟姉妹はね、すれ違いがあるとなかなかね難しいよね。大丈夫かな、
大丈夫かな、
心配になっちゃうね。
そうですね。
山梨県富士北麓の王ちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私には4歳下の弟がいます。小さい頃は私に従順で、私の言うことは絶対、それをいいことに私は弟を利用しまくっていました4歳下だと ね、
そうなります
ね、お姉ちゃんの言うこと絶対だよね。実家のトイレは今から少し離れたところにあり、夜 家族団らん中にトイレに行くには少し怖さがありました。そんな時、私には便利な弟がいます。たっちゃんたっちゃん、ちょっと来て、面白いことあるから怖いからついてきてなどと言ったら姉の保険に関わります。違う部屋に面白いことが本当にあるかのように弟をお供に添え、トイレの前へあ、たっちゃん急におしっこしたくなった、ちょっとドアの前で待ってて、絶対に動かないで、動いたらやばいこと起こるよ、絶対だよ。従順な弟は私が用を足す間、私の言うことに従い、じっとトイレの前で待っています。まだまだなの、まだまだ、そこにいないとやばいこと起こるよ。少し長めのトイレの時もこのやり取りをしながら、弟はドア前に座って待機をしていました。トイレが終わり、居間に戻るときはきちんと待っていた弟などを見捨てて先にダッシュをします。なぜなら怖いからです。待って待って、半べそで走ってくる弟、今考えると何とも身勝手でずるい姉です。そしてそんな夜のトイレのお供は弟が気づくまでしばらく続きました。そうか、
そうですか、
山梨県の方ね、なんかきっと家がね大きくて、きっとあれなんじゃない、離れとかがあってトイレが怖いね、長い暗い廊下があったりとかして、
そ
っか、ね、4歳下の弟さん、
そうですね、弟そうなりがち、
必ずね帳尻合わせあると思いますよ。
そうかしら、一生そういう感じでいくと思うけど、うちの場合
そうね、私もほら2つ上の姉が絶対主義者だったから、
絶対主義者の使い方、
絶対主義者の使い方違うかな、まあ本当にあのなんていうの、全ての正解っていうか、なんか正義、
そうね、法律だった、
法律だったから叩き込まれてるからね。しかもだよ、しかもチアリーダーにして教職っていうね、勝てないだろうっていう、社会的地位やら元気やら、メッセージの押し出しやらね、
圧
ね、すごくない、チアリーダーだよ、ふう
頑張って、
すごくない、チアリーダーにして絶対主義だよ、すごいよね、びっくりするからね、元気、すごい元気ですよ、Keep on smiling って言われる、
僕には難しい、
キープオンスマイリング、はあ、笑顔を絶やすな、分かりみです、分かりました、キープオンスマイリング、了解ですみたいな、はあ、ゴーフォーイット、ゴーフォーイット、了解ですみたいな、はあ、はあ、みたいな、ファイトゥザラスト、ファイトゥザラスト、最後まで戦います、了解ですみたいな、キープオンスマイリング、ファイトゥザラスト、ゴーフォーイット、了解ですみたいな、はあ、チャンスですなんて、チャンスか
1月28日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、空気が乾燥する季節、火の扱いにはご注意を。火のないところに煙は立たぬ、毛のないところに寝癖は立たぬ、気のない返事に予定が立たぬの日曜日、 TBS ラジオ905-954。
さて、来週2月4日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは家族の恥ずかしい話、ゲストは美容家IKKOさんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト、
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。